人生袖すり合うも多少の縁という言葉があります。これは仏教の教えから出た例え話というか、世の中の見方を言うてるわけですけどね。多少というのは、つまりこの世じゃない、あの世のことを多少という、別の他の生命、他で生きた時のこと、それを多少というわけね。つまり仏教の発想では、何百年かの周期で、生まれては死に、生まれては死に、この世とあの世を行ったり来たりするのが人間というものの実相はそうですよ、ということを教えておるんで、その思想から、例えば道で袖すり合わせした、あ、この人と袖がすれたなと、その人も実はこの世で縁が今あったんやけども、袖すり合わすという縁があった、ところが実は前の世でその人と深い縁があったからここで会うてるんですよ、と、そういう教えなんですよね。ところで袖すり合っただけでも縁があったからそれぞれを合わせるわけですわ。ということになると、まあこの度うちの会社も新入社員が入りましたけども、一緒に仕事をするなんていうのはとてもじゃないけど深い深い縁があろうかと思うんですよね。だから縁があって、もう早くからそういう前のあの世で、この世に生まれる前の世界で深い深い縁があったから、この世で一緒の職場で働いていただけるというふうなことじゃなかろうかと思いますよね。まあ、それにつけていろいろ思うんですが、今から2、30年前にアメリカの社会のことが書いてありまして、今の日本、その当時の日本の社会と大いに違うと書かれておりました。それはどういうふうに書いてあったかと言いますと、アメリカで警察官をしておる若い、ね、20歳ぐらいの男が警察官やっておると。その警察官は実は一生の間に警視総監になれるようなチャンスがあるんですよと。一番月給の安いおまわりさんやってる男が、アメリカの社会ではその男が本人の努力と励みによって、一生懸命の仕事に集中することによって警視総監、つまり警察官の何千人とおる中でトップになれるというチャンスが大いにある世界が実はアメリカなんだと。ところで翻って日本の社会はどうですかと書いてある。とてもじゃないけどその辺歩いとる、パトロールして歩いてる警察官が、おそらく日本の社会では警察官にはなれないでしょうと書いてある。それどういうことかといろいろ書いてありまして、つまり日本の風習というか年功序列で、何年間勤めたらこう課長になり部長になりして重役になりと、こういうことだと。ところがアメリカではそうじゃない、働いてる内容だと、会社に対する貢献度だと、貢献度が上のもんはどんどん上行けるんだと、しまいに警察官になれるんだと、年功序列関係ない世界ですよと、こういうね、夢のある世界、社会がアメリカの社会なんだと、日本の社会は遅れてると、こういうのか、2、30年前の論評ですが、それを聞いて、なるほど、アメリカって結構な国やなと思いましたな。ところで、まあ、うちも新入社員入りましたけども、その方も大いにそういう気持ちで、年功序列じゃなしに、何年勤めたから、月給どうなんもなった、そういう会社にしたくないと思いますね。まずは 会社に対する どれだけ貢献したか、貢献できるか、自分の能力をそこでどう発揮するか、それによって昇進させてあげたい。で、本人も励みになると思いますが、その励んだだけのことはあるような社会、一生懸命やった人間が報われる社会ということが、つまりはアメリカの社会であって、日本はそうじゃないというふうに言われてましたけども、それはもうそれから 2,30 年経ちますが、そういう社会にしそうないなと私は思ってるんですよね。ところで逆の見方をしますと、人間は何ぼでも出世したいわけです。給料も毎月よけてもらいたい。一生の間に平社員よりもトップになりたい、社長になれるものになりたい、なれるような社会、もうそういう会社にせないかんけども、まあ、誰でも出世したいわけですね。ところでその出世するのにどうしたらいいか、そんなこと言われたってピンときませんわな。どうしてや分からへん。親の光、七光で親が援助してくれたら出世できる。あの人は親の援助やなんか言うてる人もおるけども、やっぱり自分の力が一番大だろうと思いますよね。自分の生き様、仕事に対する心得違いせんように一生懸命頑張らないしょうがないと思うんですが、ここでですね、それでは一番出世したのは誰かという話になるんですが、まあ日本世界中で一番出世した男は豊臣秀吉だろうと私は思います。どん百姓で食うや食わずある食えない日もあるような百姓をしとって、それが天下を取るんやから、これ以上の出世はないわけですね。で、私も10代の終わり頃に太閤記、吉川英治の書いた太閤記読みました。読み終わった時にハッと思ったんですね。なるほどなぁと。というのは何に感心したか言うとね、あの男はその足軽の時は足軽に一生懸命なんですよね。台所のまかない方、購入画家にしたら焚き火の買い方から米の買い方からみんな研究するわけ。どうやったら安く買えるか、どうやったら能率上がるか、それでそれが最後に報われて、足軽して群れで草履を温めるという大発明するわけですね。つまり今やってることに集中しような、今のその仕事では誰にも負けないことを頑張れるなと私は思いましたな。そういうことをまあこれから考えていきたいと思います。それと一つにはその開かれた社会、つまり年功序列ではなしに頑張れば頑張っただけの対応できるような会社にもせないかんと思いますな。で、本人も年功序列じゃなしに会社に貢献、会社の社業に貢献するいうことが自分の出世いうとね、これはなかなか話は難しいんけど、自分の幸せにもつながるし会社の繁栄にもつながる。そうせないことにはどうしようもないよね。結局まあ勤める言ったらえらいいいようなもんやけども、その会社のために頑張らないと自分の運も開けないというような非常に限定された世界や身を置いてしまってるということで、まあいいか悪いか会社とともに運命があると思わないしょうがない。今私よく時代劇見てるんですが、バカな殿様、心得の悪い殿様、邪念いっぱいで、それこそさつき晴れのような心意気の立派な殿様のところに勤めた侍と、下道で人のやぎもじばかり焼いて悪だくみばっかりかかって、辻斬りしたり悪さばっかりするような殿さんの家来になった侍、実に惨めなもんやね。ということは縁あってうちの会社へ来られてんから、その人の人生もかかってる。会社もそういう 下道の会社になって従業員の一生出世できないような一生にしないようにせないか、お互いの励まし合いかなと思うんですけどね。まあ出世の第一人者豊臣秀吉に見習おうて頑張っていただきたい。会社もアメリカ社会のように年功序列ではなしに会社の貢献度によってその人の処遇を考えていきたい、こういうふうに思います。